ただいま。やっと原稿が上がりそうだよ。なんとか納期に間に合いそう。ああ、なんか美味しいもの食べたいな。ん？おー、肩揉んでくれるな。優しい。ありがとう。うん、気持ちいい。今日電車使わなかったんだ。それがさ、帰りにね、タケのお父様とばったり会ってさ、車で送ってもらっちゃった。お父様も講演会の打ち合わせで近くに来てたんだって。すごいよね、講演会って。同じ小説家でも、なんていうか、力量が違いすぎるっていうか、車の中でもさ、お話の作り方とか考え方とか、いろいろ聞かせてもらっちゃって。話してるだけでエネルギーもらえるっていうか、ほんと、尊敬って感じ。ね？タケも行くでしょ？講演会。あ、話したよね？来週の日曜日なんだけど。そうだったっけって。おーい、もう、また私の話聞いてなかったでしょ。自分の父親にそんなに興味ないわけ？あんなにすごい作家なのに。あんな人が自分のお父さんだったら、私だったら惚れ惚れしちゃうけどな。パパって言って、普通に腕組んで歩きたくなると思う。ねえ、タケさん、お父さんの話になるとちょっとムスってするよね。あー、もしかして焼いてる？違う。あ、もうそんな言い方するのよくないよ、お父様のこと。でもま、ほんととんでもない才能だよね。リリースした小説全部ベストセラーって。タケもさ、いろいろ思うところはあるよね。あんなすごい人が父親だと。それに一人っ子だもんね。私は兄弟がいたから、親からの期待はばらけてたし、というか、放置されてるまであったけどさ。兄弟欲しかった？いやいや、うるさいだけだよ。めっちゃ喧嘩してたし。私なんてさ、服とかランドセルまでお下がりだったんだから。でもまあ、子供はたくさんいた方が賑やかでいいよね。特に、タケの家は奥様が亡くなってから。タケもお父様もすごい寂しい思いしただろうし。お父様からの期待っていうか、プレッシャー、相当あったんじゃない？え？俺にも才能があれば？って、何言ってんの。そんなの関係ないよ。才能が、すべてじゃないでしょ？それにさ、クリエイターなんて、気難しい人ばっかりなんだから。あんたにはあんたのいいところがある。え？あ、例えば？例えば、優しいし、みたいな。いや、違くて。男はね、優しいのが一番大切だから。毎日サポートしてくれて、ほんと、感謝してる。それってさ、誰にでもできることじゃないよ。 私がこうやって作家としてやっていけてるのも、タケのおかげだもん。ありがとう。大好きだよ。はい。じゃあ、肩叩き、交換しよう。お客様、凝ってますね。ねえ、タケさん、もう一回書いてみたらいいのに、小説。多分さ、タケに必要なのは、自由な時間だと思うんだよね。タケはさ、優しすぎ。すーぐ人の目気にしちゃうし。だから、一つのことに集中できる環境があれば、って思うんだけど、なかなか、難しいよね。ま、稼ぐのは任せておいてよ。まだまだひよっこだけどさ、タケの妻として、作家として、タケのこともこの家のことも、もちろんお父様のお世話もさ、私の力で養ってみせるから。お父様の稼ぎの方が何十倍もすごいから、あれなんですけど。ま、その話は置いとくとして、こっちは治ってほしいけどね。このふにゃふにゃってしてるのも可愛いけど、いずれはさ、赤ちゃんだってほしいしさ。ガタタタキも嬉しいけど、私はタケの大きくなったあれで、私のあそこ、トントントントンっていっぱい旦那様に叩いてほしいなってなーに、言い方が卑猥すぎるって。そっち系の作家なんだからしょうがないでしょ。職業病だよ、職業病。作家ってストレスがすっごいからさ、私のストレス解消してほしいな。さ、ちょっと生意気な作家気取りの妻をベッドに押し倒して、枕に頭を押さえつけてさ、調子に乗るな、お前はただのメスなんだよ、スカートの中で入れて、パンツ乱暴に横にずらしてさ、バッキバキになった生のおちんぽをズボーで入れて、パンパンパンパンパンパン荒く腰振ってさ、たまたまの中でグッズグッズに温まった小種汁、ビューピューピューピューって私の一番深いところに注ぎ込むの。もちろん許可なんて取らないよ。だって妻は旦那様の所有物だもん。だから好きな時に起こした精液中に注いで孕ませてください、旦那様。って言うのはさ、いつできるのかな。なんてね、ゆっくりでいいよ。別に焦ってないし、私も今は創作に集中したいもん。え？何？また？しかしこうしてほしいの？私が作ったエッチな話聞きながら おててで抜いてほしいの。今ので高ぶっちゃった。ダメ。もういくら私がそっち系の作家だからってさ、さっきまでずーっとエッチい文章カタカタカタカタカタカタカタカタしてたんですけど、頭パンパンなのに。ん？ ED の治療のため？本当かな？思ったんだけどさ、タケがエッチの時に全然立たなくなっちゃって、それからエッチな作り話しながら手でしてあげるようになったけど、これさ、逆効果じゃない？私の話が刺激強すぎて、おちんちん役に立たなくなってるんじゃないの？そうかもね、じゃないよ。ダメじゃん。どうしてもって？ねえ、どうしても聞きたいな。それってさ、どんなお話でもいいの？そうなんだ。じゃあさ、この話ならいいよ。実はね、これから書こうと思ってるのもそっち系の話なんだよね。初めて書くジャンルだからさ、すごいしっかりしたお話作りたいなって思ってて、1年ぐらいかけて書こうと思ってるの。私もプラット作りの参考になるし、だけも気持ちいいし、ウィンウィンじゃん。だから今日は私が寝取られる話でいい？なんか乗り気じゃん。いいね。じゃあさ、もう一つ。どうせならさ、できるだけ身近に感じられる人の方がいいよね。だからさ、こういうの、どう？実は、私がタケに内緒で、こっそり、お父様に、ご奉仕してる話、とか。私とお父様は、タケの知らないところで、ずーっと、体の関係があって、チンポが立たないタケの代わりに、お父様の長くて太くて硬いおチンポで慰めてもらってるの。タケのチンポじゃ届かないところ、タケが責められない、私の弱いところ、実際の父親はきついって？うまい感じにするからさ。あとさ、毎回するたびに思ってたんだけど、全部作り話じゃつまらなくない？だからね、今日はその中に本当のこと混ぜてあげる。そう、 だけは自分でチンポしごきながら、誰が本当の話だったのかって考えるな。そういう遊びだ。私がスタートって言って、ここまでって言うまでの間で、本当のことが何だったのか当ててみて。ね、楽しそうでしょ。ねえ、聞きたい？自分の大好きな奥さんが、尊敬する父親に寝取られてた話。三人の仲良し家族だと思ってたのが、実は自分だけが蚊帳の外だったって気づかされる話。あなたはずーっと前から仲間外れなんだよって教えてもらう話。正解したらさ、ご褒美あげるよ。そうだな。その時は、タケの好きな設定のお話で、抜いてあげる件を差し上げます。食いついた。それでする？いいよ。んじゃ、それで。お、そうだ。大切なことは忘れてた。外しちゃった時の話しなきゃね。そう、罰ゲームの話。当然でしょ。勝負の世界は厳しいんだよ。そっちの方がスリルあるでしょ。そうだな。それじゃあ、タケがもし本当のことを当てられなかったときは、実際にするってのはどう？お父様へのご奉仕。タケにお話しした通りの内容で。なんてね。嘘嘘。びっくりした？たけくん、なんか大きくなってるけど、想像しちゃったな。もしかして好き？ねとらて。本当にお父様にご奉仕してほしいとか思ってたりして。じゃあこれさ、当たっても外れてもご褒美になっちゃうかな。嘘嘘。さすがにね。まあでも外した時は、今以上に私のサポートをビシビシやってもらう感じでいいよ。なんでも言うことを聞いてもらうからね。ちなみに、お客様、ストーリーは、甘口、中辛、辛口、とございますが、お客様は、どの辛さで、召し上がります？辛くなれば辛くなるほど、タケが胸に抱えてるコンプレックス、プスプス、プスプス、フォークで刺すみたいに刺激しながら、お父様にご奉仕した話聞かせてあげられるけど、例えば、例えばそうだな。お父様に比べて、特に作家としての才能が全然ないこと、あと、おちんぽはもちろんだけど、前儀もヘッドクソで。 元彼たちと比べても全然役に立たない。ソチンくんとか？
本当に思ってないよ。あくまで演説の一環だからね。深く傷ついちゃダメだよ。でもそういうチクチクする言葉で、タケのチンポも心もぐっちゃぐちゃにすること、できるけど、どうする？すっごく辛くなると思うけど。でも、きっと、癖になるぐらい、気持ちよーくなれるかも、よ。お客様、激辛をご希望ですか？ 本当に？ いや、まあ、できるけど、いいの？後悔するかもよ。本当にいいの？だけどそう言うなら、私、
容赦しないからね。
承知しました、お客様。それじゃ、隠しメニューの激辛でお話しさせていただきますね。じゃあ、このチンポ、自分でシコシコしながら聞いてね。
私が本当のご主人様のお父様に、龍一様に、毎日ご奉仕している話、スタート。
タケさん、覚えてる？新人賞に私が落選した時のこと。あの時さ、新人賞候補の筆頭って言われててさ、自分が作るお話も好きだったし、周りからも評判良くて、自分には才能があるって少し浮ついてたとこがあって。ただ結果は知っての通り落選でさ、私には何の才能もないんだって思い知らされちゃった。タケもいっぱい応援してくれたのにね。タケの期待に応えることはできなかったかって申し訳ない気持ちでいっぱいだった。タケさん、あの時優しい言葉たくさん言ってくれたよね。次があるとか、比べる必要なんかないって。タケが私を励まそうとしてくれてるの嬉しかった。でもごめんね。私さ、自分でも最低って思うんだけど、イライラしてた。タケに、私の何がわかるのって、私の気持ち、二人で作家になろうって夢を諦めちゃっただけに、私の気持ちなんてわかるわけないって。わかってる、こんなこと思っちゃいけないって。だけはさ、自分の夢諦めて私をサポートしてくれる道選んでくれたんだもんね。本当にいつもありがとうって思ってるよ。だって大好きだもん。だからそうやってタケに心の中で当たっちゃう自分に嫌気がさして、あの時はね、 一人にさせてほしいっていうのが精一杯だったんだ。タケが家を開けて一人になってさ、私ずっとお酒飲んでた。そしたらね、そこにちょうどお父様が、龍一様が帰ってきてね、私その時すっごい泣いててさ、龍一様もそれ見てびっくりしたみたいで、すごい心配してくれて。私ね、龍一様がそんな心配してくれるって思わなくって、そしたらなんか一気に込み上げてきちゃって、自分の気持ち全部話したの、龍一様に。今回のショーのこととか、タケのこととか。でも、タケの優しさに慣れちゃってたのかな。私、心のどっかで龍一様も優しい言葉で慰めてくれるって期待してたんだと思う。でもね、全然、ほんと全然だった。私ね、龍一様にね、すっごい厳しいことをたくさん言われちゃった。自分の甘さとか、弱さとか、作家としての覚悟のなさ。そんなに言うってくらい責められちゃった。普段の私なら、そんなこと言われたら言い返してたと思うんだけど。でもね、不思議なんだけどさ、すっごい尊敬してる人に、すごい厳しいことを言われると、ムカつくとか、嫌いって感じより、なんかこう、その気持ちよくなっちゃって、もっと言ってほしいって、私の悪いとこ、ダメなとこ、全部言ってほしいって、そういう気持ちになっちゃいました。普段から龍一様の圧倒的な才能を見てるから、龍一様の言うことは全て正しいって、龍一様はこんな未熟な私に自分の時間を割いて熱心に話してくださって、それが嬉しくなっちゃったの。龍一様の言うこと全部に私泣きながら、はいはいって答えてた。洗脳ってああいう感じなのかな。そしたらね、龍一様が、描写に全然リアリティがないからもっと深く研究しなさいって言うから、その私さ、酔ってたし、それに気持ちよくなっちゃってたから、私ね、つい言っちゃったんだ、龍一様に。それなら私に、ご奉仕の研究、させていただけませんか？って、聞いちゃいました。お互い、酔ってたんだと思う。龍一様、驚いてたのか、困ってたのか、表情、よく覚えてないんだけど。何も言わなくてさ、でも私もさ、恥
ずかしくなってきたから強引にね。何も言わないってことは行使させていただいてもよろしいですよねって。それで私ね、びっくりしちゃってさ、宮市様のあれ、もちろん初めて見たんだけど、いや別にあそこの大きさの話はいいよね。でもまあいっか、だって激辛コースだもんね。全部聞かせてあげなきゃんだよね。ねえたく、龍一様のおちんぽはね、すごい大きくて長くてガチガチなおちんぽなんだよ。私の元彼とかと比べても一番の大きさだったと思う。もちろん竹のチンポなんか比べ物にならない。すごいよね、龍一様。ほんと笑っちゃうぐらい何もかもが完璧。多分あのおチンポなら女性に困ったことはないんじゃないかな。それにあの才能でしょ。すごいよね、何でも持ってて。
だけは何にも持ってないのにね。
それでね、私龍一様のおちんぽを見たとき、なんか分かっちゃったんだ。自分がこのおちんぽをどうしないといけないか。勉強とか研究とかそういう建前の話じゃなくて、女としてメスとして強いオスのおちんぽをどうしないといけないのか。たくましいおちんぽの匂い嗅いだ瞬間、誰が私の本当のご主人様で、私は誰に仕えるべきなのか。だからね、私ちゃんと言ったよ。龍一様のおちんぽの先にジュってキスして、それでおちんぽいただきます、ご主人様って言っちゃいました。それからね、こうやって山のおちんぽにお口で更新させていただきました。私もさ、久しぶりに見たからさ、こんなに大きくて長くて硬いおちんぽなんて、だから夢中でしゃぶっちゃった。いつもふにゃふにゃチンポのトレコさんを傷つけないように言葉を選んでるからさ、なんか嬉しくなっちゃって、今日はたくさんご奉仕してもいいんだ、でもお口もこの自慢のおっぱいも自分の全部を使ってたっ
ックさん、エッチなご奉仕してもいいんだって。だからちゃんとおねだりもしたんだよ。
そしたら龍一様、射精してくださってね。私それ一滴残らず飲み干したんだ。それでとっても勉強になりました。お父様がよろしければこれからも勉強させてくださいって伝えて、それからもね、よく龍一様に勉強させていただいてるの。添削してもらってるんだ、作品。設定もそうだし、心理描写やストーリーの流れ、いろんなこと。当然だけど、アドバイスしてもらうときはね、お口で、ご奉仕をしながら聞くんだよ。龍一様への忠誠心を示すように、おちんぽを下から上に、って何回も往復した後で、講演させていただいてもよろしいでしょうかって許可を取って、お許しをいただけたらね、ありがとうございますわってご主人様の目見ながら言って、その後チンポをそうって一気に加えるの。喉使って全部加えた方が気持ちいいって教えてもらった。龍一様、加え込むとね、優しく頭を撫でてくれるんだ。そうしながら龍一様のアドバイスを聞くと、幸せってなるんだよね。タケも知ってると思うけど、私、口でするの、正直あんまり好きじゃなかったんだけどさ。でもね、龍一様のおちんぽって不思議なんだよ。たくさん舐めたくなっちゃうんだ。このおちんぽが大作家の龍一様のおちんぽなんだって思うとね、私みたいな駆け出しの作家はお口でご奉仕して喉奥で加え込んで気持ちいっぱい込めて龍一様がいいって言うまで何分でも何十分でもおちんぽに濃厚ご奉仕し続けるのは当たり前だよねって思うんだ。私そうやって龍一様へのご奉仕の仕方を学んで、その経験を作品に生かすようにしてたらさ、やっとね、賞を受賞することができたの。すごいでしょ。頑張ってよかったなって。成功体験って怖いよね。私、その時さ、これが正解なんだって思っちゃった。龍一様に尽くして、 龍一様に勉強させてもらって、龍一様へのご奉仕で学んだことをそのまま作品に生かすの。それが素晴らしい作品を作るための動線なんだって。それから私龍一様ともっと深い関係になったんだ。龍一様からのアドバイスで、私の作品のキャラクターの仕草とか言動を全て私自身で追体験してみることにしたの。服着替えて、言葉遣いを変えて、全部真似してみたんだ。私ね、いろいろ着ちゃった。
女子高生だった時の制服とか、就活の時にちょっとだけ着たリクルートスーツとか、あとはバニーガールなんかも着たっけ。龍一様の目の前で一枚一枚生着替えして、そのままご奉仕するの。
役になりきってね。この子だったらどうやって男にこびるんだろうって、そのことだけを考えて、
龍一様のチンポにたくさんご奉仕させていただきました。
でも龍一様は忙しいからさ、この役は畑でもよかったんだけど、でも竹のチンポはさ、あれじゃん。それでね、当時の制服とかスーツ着るなんてすごい恥ずかしかったけど、変態的なプレイとかセリフとか言ってみないと意味がないだろって言われて、いろんなことをしたんだよ。例えばね、秘書が社長にご奉仕する話書いてた時あったんだけどさ、社長に手でご奉仕するシーンがあるんだけど、私ね、龍一様にこう言われたの。
ご奉仕する時、社長の高いスーツ汚れないようにするにはどうすればいいか考えろって言われて、それで私ね、自分の履いてるスカートの中にこうやって手入れて、自分の履いてるパンツ、黒のレースがついたちょっとエッチなやつ、スルスルって脱いでさ、指で広げながら社長に差し出してこう言ったの。社長のおちんぽを私のショーツで包ませていただいてもよろしいでしょうか。社長の精液、私のショーツにたくさんかけてください。社長の精子、私のショーツにたくさん染み込ませてください。って
それで自分の履いてたパンツで龍一様のおちんぽシカシカしちゃった。それなら射精の時社長の精液が飛び散ることもないし、興奮していただけるかもしれないって考えたんだ。お？なに？体震えてるよ。もしかしてあなたもしてほしいの？
ダメ。
ごめんね。だってこのご奉仕の仕方は龍一様専用だもん。
それに今したら
ううん、なんでもない。それでね、続きなんだけど、龍一様、私の提案喜んでくれたみたいで、それから何度も空いてる下着脱がされて、それ使ってご奉仕させられちゃった。最初はパンツでシコシコさせるだけで満足だったみたいなんだけど、もし秘書がさ、尊敬してる社長のザーメン自分のパンツに出してもらったらどうするんだろうって考えて、いろいろなことしたの。例えばこうやって精液出してもらったパンツを、社長、こんなに精液出していただいてありがとうございます、って丁寧にごっくんしたり、あとは精液でぐちょぐちょになったパンツをね、社長の精液あそこに感じながら今日も一日社長に尽くさせていただきます、そのままグッジョーって履いちゃったりとか、そのまま履くの龍一様にとってかなり刺激的だったみたいで、普段のご奉仕の後もさ、龍一様の目の前で何回も精液まみれのパンツ履かされちゃいました。家で家事してる時も、原稿書いてる時も、あなたと何でもない話しながらイチャイチャしてる時も、私ずっと龍一様に出してもらった精液あそこについてたんだよ。私それすっごく感じちゃった。ずっとさ、龍一様の精液が私のパンツにべっとりついてるんだもん。あとね、パンツからぐじゅーってあふれてきたザーメンミルク、太ももに垂れてきた龍一様の精液、それ指ですくって、あなたにバレないようにこっそり舐めてました。私ね、それすっごい興奮しちゃった。ごめん、ごめんね。あなたにはアフェラなんて普段しないのに、龍一様のおちんぽいっぱいジボジボして精液美味しそうに舐めちゃって、本当にごめんなさい。でもね、私実はもっとすごいことしてるんだ。だけに、なんだかわかる？大丈夫だよ、安心してね。約束した通り、全部聞かせてあげるからね。タケが激辛がいいなんて言うから悪いんだよ。本当に全部話しちゃうからね。ねえ、タケ、この音を聞いて。ね。この音、聞き覚えない？実はね、私、タケと一緒に寝てるときに癖になってることがあるの。それは、タケが寝てる横でオナニーすること。 その時のおかずなんだけどさ、何を使ってるかというと、
龍一様に出してもらった染液でグッツグツになったパンツ使ってるの。
パンツのクロッチにべっとりついた龍一様の精子、こうやって、吸いながら寝てる竹の横でオナニーしてるんだ。精液ね、乾いちゃってる時もあるんだけど、自分のよだれたっくさん口に溜めて、クロッチについた精液唾液で温めてチューチューってするの。そしたらね、じわじわって溶け出してくるから、それを口でぐっちょぐっちょぐっちょぐっちょって味わいながらオナニーするんだよ。それでさ、こうやってだけの耳元で、してるんだよ。龍一様のつよつよ染液だけとは比べ物にならない、濃くてくさいおちんぽミルク、それを舌でたくさん味わった後に、竹の耳元で、飲み干すの何回したかな、もう覚えてないくらい、竹の耳元で龍一様の精子を
何度も何度も何度も何度もいっぱいごっこしちゃいました。
竹の耳元で飲む龍一様の染液、
とっても美味しかったよ。
これね、ほんとすっごく気持ちよくてさ、今まで一回も聞いたことない、私が染液を飲む音、寝てるのに何度もコックンしちゃってごめんね。あれ、なんかチンポつらそうだね。そろそろやばい。じゃあ竹が行っちゃう前にあれの話しなきゃだね。そう、龍一様とのセックスの話。
手こきやおっぱいやお口だけじゃなくて、
あそこで龍一様にご奉仕した話ね。タケさん、まだタケがインポになる前、私と普通にしてた時にさ、エッチが終わった後、タケそのままほとんど寝ちゃってたよね。私とした後、目を覚ましたことある？私さ、いなかったことない？っていうのはね、実は私ほとんど抜け出してたんだ、タケとのエッチの後。ね、どこに行ってたと思う？聞くまでもないよね。
そう、龍一様のところ。
龍一様のところに行って
してもらってるの、上書きエッチ。 あなたとのエッチを上書きしてもらってるの。
だってひどいじゃん、トキュ。いっつもじらしプレスなんだもん。そうでしょ。だけの小さなチンポで私の中へこへこへこへこってさ、いつまでたっても一番気持ちいい奥のとこを刺激してくれないじゃん。それでさ、じらしプレイのまま処刑して終わるんだもん。そんな意地悪するだけがいけないんだよ。だからね、龍一様の宝に行って慰めてもらってたの。性欲を解消するためのセックス。だけのおちんぽじゃ届かないだから、パンパンパンパン、ズッコズッコズコズコっていっぱい刺激してもらいたくなっちゃう。龍一様のとこに行って抱いてもらってたんだ。でもね、タケ、勘違いしないでね。私はあなたのエッチがダメだなんて全然思ってないからね。タケのエッチは私の作品の肥やしになってるよ。
いっぱい強いチンポで教育された後に寝取られおったの弱々チンポが入ると、妻がどういう気持ちになるのか
私よーく分かったから、とっても参考になってる。
だからこれからも私に勉強させてね。タケはこれからも寝取られおったの弱々マゾチンポとして、寝取られ無駄落ち処世にたくさんしていいからね。
私も龍一様の所有物として、龍一様の好きな時に好きなところで好きな場所に精液出してもらうからさ。
もう行っちゃうの。いいよ、行っても。どこまで本当かわからない創作話でお話し女性
してね。
それじゃ出しやすいようにカウントしてあげるね。ゼロで射精してね。いくよ。さーねえ、だけ相談なんだけどさ、私と龍一様の関係、これからも気づいてないふりしてほしいんだよね。にそうしてくれたら、私タケのことお兄ちゃんにしてあげられるかも。いーち、兄弟がいる楽しさ味わってもらうために、ご主人様の正義で払ってあげるね。ビョービョービョー、寝取られザーメン、ビョービュービュー。いいよ、全部出して。私が龍一様に孕まされるのを想像して、精液無駄打ちして、ビョービュービュー。 全部出た？
いっぱい出たね。じゃ、寝取られ創作話終了。どうだった？気持ちよかった？そう、満足してもらえたならよかった。それで、わかった？何が本当だったか。え？覚えてない？もう、また私の話聞いてなかったでしょ。え？私がタケを大好きってとか？それが回答？本当に？それでいいの？外れたら覚えてるよね。いいでしょ。答えはドゥルルルルルー、正解。本当の部分は私がタケを大好きってことでした。やるじゃん、おめでとう。お、他の部分で本当もあるのかって。嘘に決まってるぞ。それ以外の 99% が嘘の創作話です。どう？私の実力思い知った？私もたくさん話してたら眠くなってきちゃった。今日はもうこのまま寝よっか。じゃあ寝よう。おやすみなさい、タケ。大好きだよ。
おーい、たけくん。なんか、忘れてることあるよね。もう、これ、ポストに投函してって言ったじゃん。忘れてたでしょ。そうだっけって、また話聞いてない。絶対言ってない?絶対言いました。なんでさ、いつも話ちゃんと聞いてくれないの?これ、すごい大事なやつだからって念押ししたのに。いや、聞いてるよって聞いてません。だからいつもぼーっとしてるって言われるんだよ。もう。別に怒ってません。呆れてるだけです。
ねえ、タケ君。
何?この手は。いや、あのね。おっぱい揉まれても治らないからね、機嫌。ん?何?今日もしてほしい?何を?創作話しながら手こき?はぁ?やだ。本当のことを当てられたらしてくれる約束?ダメ。なんでってそんなの当たり前じゃん。だって、まだ終わってないもん、話。ふん?気づいてなかった?続いてるよ、話、まだ。ね、聞いてないでしょ、私の話。だけ?私、言ったよね。ちゃんと、話は、聞かないと、ダメだって。ねえ、私さ、言ってないよ。ここまでって。じゃあ、はい。ここまで。じゃあこれでお話終了ね。当ててみて。寝取られ話。何が本当だったか。ちゃんと聞いてるんだよね。だったら当てられるよね。何が本当か。ヒント欲しい?そうだな。まず 99% 嘘っていうのは嘘かも。だからその分当たりやすくなってるよ。よかったね。でも気づいてるかもしれないけど、あの時正解って言ったのも嘘だったりして、逆にお父様としたことは本当のことだったり、ちゃんと話聞いてたならわかるはずだよ。タケってさ、いつもそうだよね。話を全然聞いてないの。ねえ、早く答えてよ。何が本当だと言っても、ほとんどお父様へのご奉仕の話しかしてないから、誰が本当でも辛くなっちゃうかも。だけど。ねえ、どれだと思う?ショーが落ちた日に、お父様にご奉仕させていただいた話?お父様のチンポが、タケのチンポとは比べ物にならないぐらい大きかった話かな?それとも私がパンツについた繊維液チューチュー吸いながらタケの耳元で
クンした話だったりして
ね、あなた答えてください。
私が？
タケのこと大好きって言ったこと？え？また？本当にそれでいいの？へえ、すっごい自信。ねえタケ、
手振られてるけど本当にそれでいいの？
オッケー。それじゃあ結果言うね。ね、たけくん、
ごめんね、不正解。
ということで、この勝負、私の勝ちだね。たけの負け。ねえ、たけ、そこ、座って。
大好きが不正解の理由、
教えてあげる。よいしょっと。
たけ、私はね、言うまでもないけど、たけのこと嫌いじゃないよ。結婚して、一緒に暮らしてさ、いろんなサポートしてもらっててさ、嫌いになるわけないじゃん。でもね、じゃあ大好きかって聞かれたら、正直わかんない。私にとっての好きってさ、ドキドキとかワクワクみたいな感じなの。それってさ、自分にはないすごい才能を見てドキドキしたり、あとは何も考えられなくなるくらいおちんぽで気持ちよくされて、これからどんなことされちゃうんだろうってワクワクしたりする感じかなって。だから今タケにあるのは、好きっていうより情って感じかな。だからね、タケの回答は不正解。正解が何だったのか知りたい？ダメー、教えてあげない。それにさ、なんで答えないといけないの？だってそうでしょ？話を聞いてくれない人にさ、なんでわざわざ丁寧に言わなきゃいけないの？そんなに聞きたいなら、最初からちゃんと聞いておけばいいのに。それに私さ、これから人と会う約束あるから、急いでるし、もう行くね。ねえタケ、痛い？話して、腕早く。暴力まで振るっちゃうんだ。 本当、ご主人さん血がつながってると思えない。
謝られても教えません。そんなに気になるの？ほとんど嘘の話かもしれないのに。ねえタケ、何しようとしてるの？言わないよ、土下座しようとしても。もう情けないな。そんなに正解が知りたいの？そうだな、正解聞いてどうしたいのか、それ正直に聞かせてくれたら考えてもいいよ。でもさ、すごいことだよね。
何が本当のことでも。 話した内容すっごいエッチなことばっかりだったもんね。
ねえ、当ててあげよっか。
したいんでしょ？オナニー一人でしたいんでしょ？そのふにゃふにゃのおちんちんチコチコってするんでしょ？ハマっちゃったな。寝取られ話聞いてシコシコするの。オナニーでシコシコするの大好きだもんね。私とエッチするより好きなんだもんね。私よりオナニーの方が好きなんでしょ。
ねえタケ、私がさ、普段どれだけ寂しい思いしてるか考えてくれたことある？ね、覚えてる？外した時の罰ゲーム。私なんて言ったか覚えてる？違うよ。ほら、また話聞いてない。サポートをビシビシしてもらうって言ったよね。その約束は守ってくれるの？絶対？そっか。じゃあさ、もう一回チャンスあげよっか。もう一回だけ答えるチャンスあげる。それで本当のことが何だったのか当てられたら教えてあげるよ。うん、チャンス欲しい？そのためだったら何でもできるって約束できる？そっか、わかった。それじゃあこれあげるね。これ鍵だよ、アパートの。これからタケが住む部屋の鍵。ここでさ、1年間暮らして一人で。そうだよ、1年間私と会うの禁止。電話もメールも全部ね。この家に近づくことも禁止。お父様に会うのもダメだよ。ああ、勘違いしないでね。別に何かおかしいことするためってわけじゃないよ。私ね、集中したいの、作ることに。いい作品作りたいんだ、この一年で。そのためだったら私何でもできる。そのための空気感っていうか環境が欲しいの。だからね、タケがここで1年間暮らしてくれたら、その時にもう一回答えるチャンスあげる。あとね、これは私のためだけじゃなくて、タケもさ、一人になって書きなよ小説。この1年で私もう一回タケの作ったもの読みたい。あなたに必要なのは私に気を使うことじゃない。もっと創作に向き合う自分だけの時間なんだよ。私はタケとお互い作家として刺激し合える関係になりたい。私も集中していいもの作るから、タケも一緒に作ろうよね。でももちろん別にこれ強制じゃないからね。今の生活のままでもいいよ。正解は教えないけどね。でもまあ正直
約束も守らない。話も聞かない。その上さ、
指にも挑戦しないような面白みのない男との未来なんて、行き着く先大体分かっちゃうけどね。
うん、分かった。じゃあ鍵渡すね。ねえタケ、私はあなたの才能を信じてる。あなたはここで終わるような男じゃないよ。タケにしか作れないもの絶対あるから。だからさ、一緒に頑張らね。でもさ、せっかく1年越しで回答するんだったら絶対正解したいよね。ヒント欲しくない？私も鬼じゃないからさ、ちゃんと用意しておいたよ。この部屋ね、備え付けのパソコンがあるんだけど、そのパソコンで聞けるようになってるから。何が聞けるかっていうと、
この家の生活音。
だけが一人で寂しくないように、この家のね、いろんなところに盗聴器つけたんだ。つけてるのは脱衣所とリビングと、あとは寝室。だからね、タケ、1年後しっかり正解するために、
それずと聞いてて、1年間私とご主人様のやりとり。
そしたらさ、話した内容どれが正解だったか、より想像がつくでしょう。気になるでしょう。あなたがいない家で、私と龍一様が、何を話して、何をするのか。だからさ、それで、いっぱい聞いていいよ。それで、もっと私のこと、私たちのこと知ってね。
たまにちょっと変な音入っちゃったらごめんね。
じゃあ新しいアパートの場所なんだけど、あ、ま、地図アプリ見ればわかるか。あとね、せっかくこんな時間をかけるんだから、次会うときはちょっと特別なお店で会わない？だからね、1年経ったらここのお店に来て。すごい面白い女の子たちが接客してくれるんだけど、最近仲良くなってね。そこで聞かせてね、だけの1年の話。私も全部話すから。だけが正解できたら。 あとだけ、わかってると思うけど、これは一応言っておくね。あのね、当たり前の話なんだけどさ、私ね、この1年で
作品以外にもできちゃうものあるかもだけど、それは覚悟してね。
なんてね。 それじゃ、頑張ってね。
お兄ちゃん。